敗情報は隠れたがる。82ページ。営団地下鉄日比谷線脱線衝突事故と題する写真が載っています。この写真の中には、脱線した電車に横方向から衝突され、車両の側方の窓や壁板が削り取られた電車が映っています。そして、救助の人たちが動き回っているのが見えます。以上が写真の説明です。2000年3月8日、営団地下鉄日比谷線の中目黒駅付近の急カーブで、8両編成の電車の最後部の車両が脱線し、反対線路を走行中の電車と衝突して、5人の死者と60人の重軽傷者を出す惨事となりました。事故原因は、急カーブで起こりやすいとされる、いわゆるせり上がり脱線現象とされています。営団の発表によれば、実は同様の脱線事故が、92年10月と12月にも起きていたということです。半蔵門線用の車両が車庫内のポイントの急カーブを時速9キロ程度で通過するとき、1度目は4両目と5両目が、2度目は9両目と10両目の車輪が同じように脱線しました。2つの事故の後、車内に検討会を設けて調査したものの、原因を特定するまでには至りませんでした。その結果、他の車両や営業路線への対策も特に講じず、そればかりか、営業路線内の事故ではなかった、人身被害もなかった、などの理由から、この事故の報告は鉄道行政を管理する運輸省にも一切されませんでした。この経過を見る限り、日比谷線での事故は起こるべくして起こったものです。別の言い方をすれば、人に知られたり表に出たりすることを極端に嫌う、失敗情報は隠れたがるという失敗情報の持つ特性が、この事故の背景にあったと言えます。実は急カーブでのせり上がり脱線そのものは、海外でもこれを原因とする脱線事故が過去にあり、危険性を指摘する論文もかねて発表されていました。92年の事故の時、もしもこの事故の原因が隠されたままにされず、徹底した調査検討を行うことで白日のもとにさらされていたら、その後に事故が繰り返されることも当然なかったはずです。起きてしまった失敗を忌み嫌って無視するか、それとも失敗を直視してそこから学ぼうとするか、対応の仕方一つでその後の結果はこうも変わってくるのです。失敗はつい隠したくなるものです。これは人間の心理として当然だと私は思います。しかし発覚した失敗を嘘をついてまで隠すのは絶対にやるべきではありません。場合によっては回復不可能な事態にまで追い込まれることもあるからです。2000年7月にリコール隠しが発覚した三菱自動車のケースは、まさにその典型例でした。大企業が意図的に一部のクレーム関連書類を隠蔽し、リコールや改善対策を怠っていたことで大きな驚きを与えた騒動です。この事実が明らかになったのは、匿名の内部告発をきっかけに、7月上旬に行われた運輸省の特別監査によってでした。ユーザーからディーラーに寄せられたクレームのうち、一部が本社ロッカー室に隠されていることが発覚。その中からは前年11月の定期検査の時に提示されなかったクレーム情報も発見され、同社が運輸省の検査に備えて、クレーム申請書などの書類を二重に作っていたことが露呈したわけです。当初運輸省に同社から報告された内訳によれば、運輸省令の保安基準に適合しないリコールの対象は、53万1869台、基準は満たしているが安全公害防止上問題のある改善対策対象が3372台、安全上の問題はないものの 品質向上のために行うサービスキャンペーン対象は76,474 台に上るとされていました。ところがこの報告の後にも多数のリコール漏れがあることが社内調査で発覚、それも30年にわたって不正行為が繰り返されてきたことがわかり、消費者からの信頼はもはや完全に失墜した感があります。さらには一連の不祥事は当局の目にも留まり、8月には道路運送車両法違反の疑いで警視庁の強制捜査を受けるなど、まさに同社は致命的な状況に追い込まれました。同社ではこの件に関して組織ぐるみの隠蔽工作であることを当初は否定していましたが、実際には品質保証部の課長以下が関わり、部長も承知、さらに役員も承知していたことが後に明らかにされました。1997年の総会屋への便宜供与事件をきっかけに取り組んでいたオープンでクリーンを指針にした改革があったにもかかわらず、今回の不祥事に至ったのです。この三菱自動車の一件も、失敗情報は隠れたがるという失敗情報の特性をひときわ顕著に表しています。また発覚した失敗に嘘で対処することが組織にとっていかに致命的なことか、私たちはこのケースから学ぶことができます。